未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーです。静岡新聞 SBS が運営するグルメサイト@S グルメと共同企画で、大切な静岡のお店を残すためのプロジェクトをラジオでも展開していきます。今年度は県内の金融機関や商工会議所の協力で、後継者を募集しているお店、親族内や第三者に経営を引き継いだお店、そしてこれから引き継ぐ予定のお店などを取材していきます。
8回目の今日は私影島が取材に行ってきましたので、その様子をお届けします。
ほうほう。
伺ったのは、沼津市朝日町にあります重野屋さんです。 お話は店主の勝俣邦春さんと明子さんに伺いました。
はい。
この重野屋さんなんですけれども、沼津の中心街から千本浜の方に向かった先にあるうなぎ屋さんなんですけど、もうお店に入るとすぐにもううなぎのタレのいい香りがして、
あのちょっと甘辛い感じのね、いい香りがね、
うなぎを焼いている香ばしい匂いに包まれまして、もうとっても食欲が増進されました、はい、
増進されました。
そうなんですよ。まずはお店についてお話を聞いたので、その様子聞いてください、
うん、聞いてみましょう、
はい、でも早速ねお話伺っていきたいんですけれども、はい、こちらのお店って創業何年くらいになるんですか？
ものの記録によると、はい、昭和5年ってなってんだけども、うん、まあ、その当時は個人営業というようなあれで、法人になったのがね昭和の28年。
うーん。
それで、まあ去年だよね、去年あの商工会議所のあれで70周年の記念のあれがあって、
はい、
表彰を受けたり、だから法人になって70年、昭和28年だから、
うん、
昭和5年というとそれにプラス93年、
93年、
まあ、っていうことらしいです。
本当歴史がある、はいはいはい、
まあ、主人で3代目です、
はい、うん、国原さんで、
はい、
3代目、
そう、
へえ。先代からどんなことを受け継ぎながらやってきたんですか、これまで？
技術的なことはあんまり教えてもらえなかったな、見て、
うん、
見て覚え、昔のやり方ですよね。
うん、
見て覚えたこと、
はい、
変えないようにが一番のあれかな。
へ、本当職人さんみたいですね、
うん、まあ、一応タレはもう伝授されてきてますので、ま
あ、作り方をね、はい、こういう銘柄の醤油を使ってうんうんっていうのは教わってきたんだけど、その、
はい、
例えば火の入れ方だとか、
うんうん、
あの煮詰め方だとかっていうのは自分で見て覚えて、
へ
ー、そうですよね、
そうなん
ですね、まあ、教えてくれた部分もあるんだけど、
うんうん、
先々代が明治の人だから、
はい、
なかなかそういう仕事に関してはね厳しいところが、
あ、
まあ、ありましたよね。
そうなんですね、うん、
はい、調理を担当している国春さんは、
うん、
まさに職人さんで、
いや、そうだってね、
そう、うなぎは一匹一匹にもしっかり個性があるので、
うん、
焼き具合だったりとか蒸す時間とか、
うん、
もうその都度その瞬間で判断をしていらっしゃるという話をしてくれました。
へ、
そして奥様の明子さんは、
うん、
調理場でお手伝いをしながら接客もされているんですけど、
うん、
お客さんとコミュニケーションを取るように意識をしていらっしゃって、それでお客さんからいただいた感想を国春さんにしっかり共有するようにしていると言っていました。
もう本当に2人でこう手をつなぎ合ってやってきたお店で、
はい、
70周年って言ってたもんね。
そうなんです、
お店
自体
すごいよね。
本当にお二人仲が良くて、見ている私も微笑ましく、
うんうん、あ、なんかほっ
こりする、ね、もう癒される気持ちになりました、うんうんうん、うなぎをもうより美味しくお客様一人一人に提供するために、
うん、
家族一丸となって店舗の運営をしているっていうのが伝わってきましたよ、
うん、
あと最近だとインスタグラムにお店の様子を投稿してくれる方もいらっしゃって、
うん、
もうそれが伝わって新しくお客さんが来るっていうのがあるそうです。
インスタグラムで写真を見て、
はい、
あの重野屋さん行きたいってなって来てくれる方も増えてきて、
そう
それも嬉しいね。
本当にふっくら大きなねうな重最高でした。
お、
続いてはその重野屋といったらこれでしょうっていうね定番メニューのうな重、
うん、
いただいてきました。この様子聞いてください。
はい、はい、ありがとうございます。うな重お持ちいただきました。お、あ、幸せの香りがします。
あ、そうですか、ありがとうございます
うなぎとタレの香りもすごくよくして、うわ、最高ですね。いいですか、早速いただいても。
どうぞ。
ありがとうございます。いただきます。 うなぎ柔らかくて脂乗ってて美味しい。うん。で結構タレもちょっと味は濃いめなんですね。
そうですね、うんうんうん、はい、
美味しいです。ふわふわです。でこの、 あの香ばしさも香りがすごく良くて、
炭の香りします。
炭の香りします。
します、
う
ん、よかったよかった。
最高です。こちらのうな重こだわりってどんなところにあるんですか。
やっぱりね、うん、炭で焼くとこですね、
うんうん、
どうしてもね小骨が多いです。 うなぎっていうのはね小さい骨が残るんです、
はい、
でそれが炭で焼くと骨が切れるって言って、
うんうん、
切れちゃうわけじゃないんだけど、
はい、
その小さい細い小さい骨がねうんって柔らかくなっちゃうんです。
確かに。
えあのその遠赤外線って、はい、炭のねその火力で、
うんうん、
へえ、そうなんだ。やっぱ職人さんだね、うん、焼き加減でそうやって骨の硬さみたいなのも変えて、いやなんか面白いね。もうずっと聞いてたかったけど、
うん、そうなんですよ。あの身が本当にふわふわで、
うん、
あのうなぎって結構小骨が気になることもあるかもしれないんですけど、
うんねねう
ん、全く気にならなくて、うん、もう本当溶けました。うなぎに溺れました私。
うん、うん、の三段活用してたもんね。
うん、
うん、うんってなった。いや、はい、美味しそうだったね本当ね。
そうなんです。もう、うん、タレにも本当にこだわりがありまして、
うん、
先々代からつないできた甘口のタレ、うんうん、これがうなぎとよく絡んでご飯とも絡んで、うん、とっても美味しかったです。
いやもうずっと継ぎ足されてきたそういうタレっていうのいいね、はい、
また
ね。
そうなんですよね、
うん、
タレ多めだったりとか少なめだったりとかお客さんの細かいオーダーにも応えてくれるということでしたよ。おうおうお
う、あそれも嬉しいですね、
はい、
うん、
あとはお米の硬さもタレとの絡み具合に関わってくるので、うん、すごくもう大事だと言ってました。
へえ、お米はあのご主人が炊いてるの。
あそう、ご飯の担当が奥様のあきこさん、
うん、あなるほど。
で
わあ、またここも協力して。あ、素敵なお店だね。
あきこさんが、うん、お米どうですかってたくさん私にも聞いてきてくれて嬉しかったです、
はい、なるほどね。
さあここからはですね、しげのやの事業承継についてもお話を伺いました。しげのやさん最近事業承継を考え始めたということで、そのきっかけを伺いました。
これがね、うん、うち私ども子供3人いるんだけど、女の子でもう嫁に出ちゃってる子もいたりのような状況の中でね、後継いてくれるのかな。でもなかなかね後を継ぐっていうのは難しいですよ、
はい、
でその女の子だけっていうので、あお宅でも婿さんとって後継ぎ作ったらっていう、
うん、
いうような話はね、
はい、
お客さんの方から当然出てくるあれで、まあそういうのも考えないことはなかったんだけど、うん、でもなかなかやっぱり結婚の話になってくるとね、親がそう思ってるから子供にそのまま押し付けるなんていうのはちょっとねっていう部分、はい、
うんうんうん、
で本当にね、この先どうするのとかっていうようなね、はい、お客さんからそういうことを聞く機会がねちょこちょこあったり、
はいはい、
してそういうのもあったりで、私が病気したりねしたのがあって、
はい、
あもうこっちも私も若くないからな、
うん、
なんとかっていうような時に、まあ昔はあんまりこの事業承継なんていうのはそんなにはなかったことですよね、はいはい、でそういう話を、まあ、銀行さんの方からそういうお話聞いたりしてて、うん、あこういうあれもあるなっていうのを思い始めて、まあそれが一つのあれですよね、年を取ったのと、
うん、
病気をしてちょっと不安になってきたのと、はいはい、まあ不死身じゃないぞという部分ですかね、
うん
うん、まあそんなことでまあちょっとお話伺ってみようかなというのが始まりですね、うん、
なるほど。本当に精力的にね、調理立ってらっしゃいますけれども、本当いろんなポイントがあって考え始めたんですね、
うんうん、
はい、
なるほどね。
そう、不安なことありますかって私が伺うと、
うん、
何もわからないから逆に不安はない。その都度その都度沼津信用金庫だったりとか、うん、事業承継引き継ぎ支援センターの担当の方にアドバイスをもらいながら進めていて、うん、信頼している方だから心配もないよとおっしゃっていました。
もう
それだけ信頼できるパートナーが近くにいるっていうのは心強いですよね。
それは本当に心強いし、やっぱりなんかそのね、マスター、まあ、店主の国原さんの話を今聞いた時に、はい、まあ、家族とかいろんな環境がある中でその病気もして自分が不死身じゃないっていうことに気がついたっていうのは、うん、本当そういったタイミングで、またなおかつこういう支援がもともとはそんなになかったけど、はい、事業承継引き継ぎ支援センターみたいなのができたっていうのが分かったから、聞きに行ってみたっていうのってすごいいろんなことが重なって今こうやって、しかもご本人はねもう不安はないって言ってるから、
うん、そうなんです、
なんかすごいいい形になってほしいなって僕聞いててすごい思っちゃった。
はい、
うん、
では最後にどんな方に重の家を継いでもらいたいか、そしてラジオを聞いてくれている皆さんへのメッセージをいただきました。お聞きください。
まず一番が、はい、味を守ってもらいたいということ。
うーん、
まあ、それもある程度の期間で、もうその先はね分かんないことだから、最初のうちはね、はい、まあ、それが第一だと思うんだけども、であとどういう人にって言ったら、やっぱり真面目に仕事に取り組んでもらえる方であればいいと思うんですよね、うん、
はいはい、
うん、多くは望みませんけど
調理の経験がある人の方がいいなとか、
うん、まあそれの方のは、うん、なんていうの、話の例えば私がある一定期間指導するにしても、はい、話は早いよね、
うんうんうん、
その方がねとは思いますけどね、
はい、うん、ありがとうございます。
ただ何、うん、て言うの、一つ言える、あれはね、希望はね、あんまり商売がかった仕事をしてもらいたくないなっていうのは、
うん、
うん、だから本当に利益を追い求めちゃって、
はい、
じゃあ少しでも安い材料を仕入れれば、うん、利益はその分出ますよね、
はいはい、
だけどこういう飲食店なんていうのは安いものを仕入れると質が落ちるってことだからね、簡単に言うとね、
うん、そうですよね、
うん、だその辺のあれで、それこそ利益優先の仕事を目指さないでもらいたいっていうのが一つの、
うん、そうですよね、国原さんと秋子さんが守ってきたその信念をずっとつないでくれる、ね、
人がいいですよね。いいこと言いますね
守ってきたものをちゃんと、はい、では最後になるんですけれども、はい、今ラジオを聞いている皆さんにメッセージもお願いします、はい、どんなお店にこれから
住みたいかとか、そうですね、
はい、
うん、比較的ね常連さんが多いんですけども、まあ、最近そのネットのあれが反響が多くてですね、
はい、
かなりの遠方の方も見えられるんですけどね、うん、その常連さんをやっぱり大事に していくのはもちろんですけども、まあ、新規にねそうやって来てくれるお客さん、やっぱりお客さんを大事にするってことが一番必要なことじゃないかなと思います、
はい、
まあ、そういう気持ちで元気なうちはね、うん、続けていきたいと思います。頑張ります。
ありがとうございます、は
い、
これからも応援してます。
ありがとうございます。
はい、国原さんは今事業承継を考えている人に伝えたいこととして、
うん、
それなりに時間がかかることだなといろいろ話を聞いて分かってきたので、
うん、
少しでも早めに準備をし始めた方がいいと思う。
なるほど。
沼津信用金庫や事業承継引き継ぎ支援センターのようにサポートをしてくれる方もいるので、
うん、
そういう存在がいるんだよっていうことをどんどんいうことがどんどん広がってほしいというふうに話してましたね。
うん、そうですよね、はい、でも本当は国原さんも言ってましたけど、こう、まあ、味を守ってほしいと、うん、まあ、それはねもう先代からずっとつながってきた味を守ってほしいし、でなんかこう地域をすごく大事にされてる方なのかなっていう印象を僕は受けて、
はい、
で常連さんとかお客さんとかを大事にして その、うん、味とかそのやってきたことをそのままつないでいきたいよっていう気持ちを、うん、そういう気持ちをこう救い取ってくれるような人が見つかってほしいなっていうね、はい、で一緒にこう何働いていろいろ教わることもできるんでしょ
う。うん、そうなんですよ、うんうん、
なのでぜひね、はい、興味ある方こう集まってほしいね。
はい、うん、継ぎ足しで作ってきた、うん、もう甘いタレが本当に美味しくて美味しくて私、
うん、
これからもずっと残っていてほしいなって思いました。
未来に残したいです。
美味しかったですうなぎ、うん、ありがとうございます。ということで未来に残したい静岡グルメ遺産、今年8回目の今日は沼津市旭町にあります重の屋さんをご紹介しました。事業の引き継ぎや後継者のマッチングなど事業承継に関するご相談がありましたら静岡県事業承継引き継ぎ支援センター電話 054-275-1881 054-275-1881 までご連絡をお願いします。
以上未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーでした。